はい、2曲目です。十字架。もともとはこれ子供賛美歌の曲だったんですけれども、非常に十字架までの風景をよく表している曲だと思います。歌詞を見ながらお聴きください。はい、3曲目です。215番、十字架の地に、なんですけれども、バプテスマでよく使われる曲なんですけれども、これもまた歌詞を見ながらお聴きいただければと思います。2回続けて演奏いたします。先ほどもご案内がありました通り、今日の礼拝はですね、十字架をテーマとしております。調べてみますとですね、十字架がキリスト教の信仰の中で重視されるようになったのは実は4世紀以降のことだったといいます。それ以降ですね、十字架というのはキリストの受難の象徴、また死に対する勝利の印、さらには復活の象徴として捉えられるようになります。その2世紀ぐらいからですね、時々は使われていたらしいんですけれども、やっぱり最初のうちはやはり死刑の道具としてのイメージが強すぎてですね、キリストによる救いだとか、あるいは神の愛を連想するものとしては、ちょっと最初は使いにくかったのだろうと思います。今朝ですね、十字架について振り返るときに、その3つの側面を順番に考えてみたいと思います。1つ目は、個人的なキリストとの関係になりますけれども、個人的にキリストを見上げるということですね。2つ目は教会全体としてキリストを見上げるということ。で、3つ目はその十字架を見つめることで、さらにそれを通してですね、その先に見るものを何を見ているかということを順番に考えたいと思います。 まあ、ご存知の通り、私の、家庭は牧師の家に生まれましてですね、小さい時から賛美歌を聴いて育ちましたし、まあ、教会では近隣の小学生を集めてですね、パスファインダークラブだとか子羊クラブだとかそういうのがありました。で、教会の牧師家に住んでますからですね、好きな時に、まあ、教会のオルガンだとかピアノだとか、まあ、勝手に弾いたりできるわけです。で、とりあえず私が知る限り近隣の方々からうるさいと言ってきたことはないので多分大丈夫だったと思うんですけれども、別に特別習ったわけじゃないんですけれども、母が弾いているのを見ながらですね、まあ、勝手に弾き始めた記憶があります。で、ある時で何年生の時だったかも忘れちゃったんですけれども、教会の子どもたちで特別賛美歌をすることになりました。で、慈しみ深き、ね、皆さんもよくご存知の賛美歌なんですが、1節から3節も歌います。で、練習の時にですね、じゃあ2節の後に感想をやるからねという話をしておりました。打ち合わせをちゃんとしてあった。で、本番になりました。2人兄弟なので私と弟ですね、一番前の列に並んで歌っております。前奏が鳴って1節から元気よく歌いました。3節まできっちり歌詞も間違えずに元気に歌い終わってですね、席に戻った時にですね、怒られましてですね、なんでかと言いますと、感想を忘れてすっ飛ばしたんですね。で、私たち兄弟だけ感想を無視して3節まで歌い始めちゃいましてですね、他の子たちは戸惑ったみたいなんですけども、仕方なく合わせてくれたらしいんです。言われるまで全く気づきませんでしたですね。よく知られた、皆さんもよくご存知の曲だと思うんですけれども、このちょうど間奏で弾くところがですね、3節の始まりのところと同じなんですよ。で、まあ、言い訳なんですけれども、単純に忘れたんですね。まあ、教会の先生の子供が自信満々に間違えて歌ってたわけですから、なかなかお恥ずかしい話なんですけれども、ただ、自分がやってることに自信があればあるほど、自分が間違ってるとは考えないもんですよね。気づいてもいなくても、間違っていることって、ね、やっぱりあります。で、気づいた時にはまあ全て終わってて、まあね、取り返しがつかないということもあるかもしれません、ね、ニコラウス・チンツェンドルフという、まあ、方をご存知でしょうか。1700年ドレスデン生まれた方なんですけれども、ドイツの伯爵です。で、後に宗教改革の時にですね、まあ、重要な役割をするんですけれども、まあ、とってもなんか熱い人だったらしいんですね。熱血感で、威厳と力を感じさせるような天性の指導者だったと言われておりますが、その彼が若い時にですね、十字架の絵を見た時に、まあ、なんて言いますかね、電撃が走ったような気がしたとですね。十字架の絵のところにちっちゃなコメントがついてましてですね、これが、私はこれをすべてあなたのためにいたしました、あなたは私のために何をしてくださいますかと、まあ、そういうラテン語で書いてあったのを見てですね、まあ、罪の身代わりとして十字架にかけられたキリストの愛に心を打たれて、まあ、生涯を捧げる決心をしたというんですね。1722年、彼が22歳の時なんですが、伯爵は当時モラビアとかボヘミアから迫害を受けて、まあ、逃れてきた方々の亡命を受け入れることを決めます。で、彼らにある村を作らせてですね、ヘルンフートという名前がつきました。信教の自由をそこで保障したんですね。で、まあ、揺るぎ始めたとは言ってもですね、まあ、その時はまだ法権が絶対でしたから、非常に大きな勇気がいったと思うんですけれども、まあ、宗教改革が始まってまだ間もない頃です。伯爵の保護がなかったら、まあ、彼の働きは大幅に遅れていたに違いないんですね。で、彼の保護を受けてこのヘルンフートという村はどんどん大きくなっていきます。迫害を受けていたさまざまな宗派の人たちにとっては、このヘルンフートという村がですね、まあ、逃れ場になったんですね。ただ大きくなってきますとですね、いろんな問題も起き始めます。いろんなグループがですね、自分こそ正しいんだと言ってですね、主張しましたもんですから、まあ、大混乱に陥ったというんですね。で、当時伯爵ですから、ドレスデンの宮廷で仕事をしているんですけども、彼はそのために休暇を取って故郷にも帰ってまいります。で、この戻ってきてですね、各それぞれの家庭を回って、それぞれの家庭でお祈りをしてですね、で、最後に村の男たちを集めてます。で、集めて何をしたか、聖書研究させたんですね。で、初代教会が信徒たちでですね、どのように共同体を築いていたかっていうのを学んでですね、それを元にして、まあ、ヘルンフートには真の意味での共同体が生まれます。で、1727年のこと、彼らは後にモラビのペンテコステと言われるような、まあ、強烈な聖霊の臨在を経験して、まあ、霊的な新しい時代の、まあ、幕開けとなったというんですね。 で、まあ、言い伝えなんですけれども、この伯爵が若い時にですね、一つの夢を見たというんですね。この十字架の絵を見た後のことだとは思うんですけれども、まあ、それはイエス様が十字架で苦しまれている、そういう夢だったんですね。で、苦しまれているのを見て彼が考えます。なんてひどいんだ、誰かイエス様を助けてくれる人な、あるいは助けてあげられる人はいないのかと、まあ、彼は泣いてたと言います。で、するとそこに一人の青年が現れましてですね、スルスルっとその十字架の上に登っていきます。すごい、いい人が来て釘を抜いてくれるんだろうかと思って見ていますとですね、彼をよじ登りますと、後ろのポケットからハンマー取り出しましてですね、釘にどんどんどんガンガンガンガンってどんどん押していくというんですね。何するんだやめろと、まあ彼は夢の中で夢中になって叫んだと言います。そうするとその青年がですね、自分の方を向いて振り返ってですね、ニヤッと笑った。驚いたことにその顔は自分の顔だったってですね。あまりの衝撃に目を覚めた彼はですね、自分自身の罪が、他の誰でもない自分自身がキリストを十字架につけたんだと改めて悟ったと言います。十字架を見上げるときに、私たちはまず自分自身が罪人であって、その罪がイエス・キリストを十字架にかけたのだと認めます。で、十字架を見上げるときに、第一に私たちは自分自身の罪を認めることで、その事実から目をそらさずに見据えることをするんですね。それから初めて救いのプロセスが始まります。今日の聖書朗読にありますイザヤ書の53章の5節に書いてある言葉ですけれども、彼が苦しまれたことによって私たちに平安が与えられ、また癒されたと、まあ、記してありますよね。すべてはそこから始まった。で、第二は、では教会としてですね、個人個人ではなくて教会として、じゃあキリストを見上げる、十字架を見上げるという話になります。まあ、ヘルンフートじゃありませんけれども、教会というのは本当にいろんな方が集まるところです。考え方の違いもあります。知識も違います。信仰のレベルも違います。年齢も違います、ね、その人の文化背景も違います。でもキリストを信じる全ての人がお互いの違いを乗り越えて、キリストの十字架という一つのものを見上げるときにですね、初めて一つの教会として機能します。で、お互い見ているとですね、お互いの悪いところばっかり見えてきます。いつだったか、外来である患者さんがですね、正しい夫婦喧嘩の仕方というテーマに行ってきたっていうんですね。詳しいことを教えてくれなかったんですけれども、その中で、何でもランキングというのがあったのを思い出します。どんなランキングかと言いますと、夫、妻に来年直してほしいこと、ね、で、その結果が出てまして、見ましたらですね、妻から夫への第一はタバコをやめてだったんですね。第二位はですね、頑固で自分の考えを曲げないのをやめて。3位は自分が間違えたら素直に謝ってって続きました。逆に夫から妻への願い、第1位は片付けや整理整頓をきちんとして、2番目は自分が間違えたら素直に謝って、なんというか、お互いに相手に謝れてっていうような感じなんですけれどもね。で、まあ、続いてでですね、記事のタイトルにですね、相手に乗せて歩み寄りと書いてありましてですね、笑いましたけれども、まあ、感情的になって相手のことが見えなくなってしまうのではいけないから、まあ、怒りに任せて好きかって言って理解を求めるのは無理だと。なので、ちゃんと、まあ、コミュニケーションをしっかりしましょうねというような趣旨の話だったと思います。まあ、家族は社会の縮図だと、まあ、以前小学校で習ったことがありますけれども、まあ、なるほどなと思うこともあります。ただ教会もですね、神様の家族なんです。家族同士、やはり文句の一つも言いたくなることもあるかもしれませんけれども、実際に初代教会でもヘルンフルトでもいろんなところで問題が起きます。でもその都度ですね、神様を見上げることで、キリストを見上げることで一つとなって問題解決を図っていきます。すべての人が自分たちの違いを乗り越えてですね、十字架上のキリストを見上げるときに、まあ、本当の意味でキリストを目指す教会となるのだと思います。今から聖歌隊が2曲歌います。1曲目は十字架、2曲目は丘の上の十字架、それぞれ十字架について歌っている曲です。歌詞が書いてありますので、それをご覧いただきながらお聴きいただけると幸いです。 第三に、十字架を見上げることは、十字架の後、キリストの復活と昇天に表されたように、十字架の先にある私たちのための神様の救いを見つめることです。2010年のことですけれども、ご存知の方もいらっしゃると思います。チリのサンホゼ鉱山で落盤事故が発生いたしました。33名が地下610メートルのところに閉じ込められて、69日間を過ごすことになります。70万トンもの岩石が落ちてですね、鉱山のシャフトを埋めてしまったんですね。絶望のどん底に突き落とされます。もうすぐ最初の子供が生まれるんだという人もいたそうで言います。毎日彼らはお互いを励まし合います。気持ちを強く持とう。助けが来れば大丈夫。来なかったら、そのことはもう考えずに、今は祈るしかない。後で、インタビューを受けたリカルドという青年がいるんですが、彼は今それまでずっとですね、祈りというものをしたことがなかったと言います。でもその場において、極限の状態において初めて、生まれて初めて祈ることを習ったと、覚えたと言います。救助隊はですね、数週間かけて非常用の盾杭を、地中捕獲に掘り下げていきます。そしてドリルがついに33人のところに届きました。世界中200カ国以上のテレビ局がですね、その鉱山を映しておりました。夜中過ぎになって、最初の一人が地表に助け出されます。地表で待ち望んでいた人々に大きな歓声が上がりました。それから21時間かけて一人、また一人と全員が助け出されました。本当にそれは素晴らしい瞬間でした。同じようにこの十字架の場面でですね、全天は世界中の人たちの運命がかかったその瞬間を固唾を飲んで見守っていました。私たち人間は救出の見込みがなくて、希望もなくて、死の運命を待つばかりだった。そこにキリストが現れて、神の御子がこの絶望の岩山をくり抜いて、ありえないような救出劇をなさった。まさかの身代わりという形でされたんです。でもそのミッションはですね、十字架の死で終わったわけではありませんでした。その後イエスが復活されて、初めて人間にも罪から救われるんだという道が人には分かるようになったわけです。クリスチャンにとってですね、十字架は全ての始まりです。信仰の原点がここにあります。その先には聖書に約束された命にあふれた争いや悲しみや苦しみのない新しい地球が見えます。十字架を見上げるときに、まず自分自身が罪である存在であることを認めて、お互いじゃなくてキリストを見上げるようにすることを覚えます。そしてキリストが苦難のうちに達成してくださった道を歩むときに、キリストが私たち一人一人を約束の国へと導いてくださるんです。お一人お一人の上に天来の祝福とお導きがありますように、と心からお祈り申し上げます。